はい、皆さんおはようございます。夏休みも、学校はですけどね、大体明けて、9月に入りました。で、夏休み中は少しテーマを決めてお話していましたけれども、また9月に戻りましたので、改めてヨハネの福音書の続きのところを順にって言っても、飛び飛びなんですけどね、読んでいきたいと思っています。でちょっとだいぶ間が来ましたので、どんな話だったかなって少し思い出すのが難しいかと思いますが、今日開いた12章の前のところでは、ちょうどラザロという人がイエス様によってよみがえらされた、ちょっと難しい言い方しましたね。イエス様がラザロをよみがえらせたということですね。イエス様がラザロを生き返らせた、その箇所のところを読んでいました。で、今日のところではそのラザロが生き返ってですね、イエス様がもう本当にこう大人気、もうその何て言うんですかね、みんなからこう噂される人になって、そして結果としてそのリーダーの人たち、ユダヤのリーダーの人たちからはものすごく妬まれて、その妬みがもうピークになってきたって、そういう場面のところに入ってくるんですね。で、今日のところの最初の一節のところでは、杉越祭の6日前だって書いてありますから、つまりですね、もう間もなく、もう1週間を切ってイエス様が十字架にかけられてしまう、本当にその直前のところになってきたんだということが今日の箇所になります。ラザロを生き返らせて、リーダーの人たちからはひどく妬まれている、そういう中でもうすぐ十字架だ、その日に起きたあるベタニアという町での出来事ですね。で、今日の箇所ではラザロとその姉妹たちが出てきます。こっちも有名なマルタとマリアという姉妹ですね。そしておそらく弟のラザロ、他にも兄弟いたかもしれませんけれども、福音書の中で出てくるのはこの3人の姉妹兄弟たちです。で、いずれもですね、イエス様のことを信じて従う人たちだったわけですね。この人たちの家に招かれていた、そういうところになります。で、ちょっと簡単に今日の箇所をさらっと見ていきたいと思いますけれども、じゃあ一緒に読んでいきながらですね、内容だけまず確認してみましょう。じゃあ開いている方で結構ですので、1節から3節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長いですけれども、開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して読んでみてください。1節から3節、せーの。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。はい、こう書いてあります。マルタ、マリア、そしてラザロ、この兄弟姉妹の家にイエス様は招かれて、そして夕食の席についていました。そこでですね、その姉妹の一人であるマリアがとっても不思議な、今の私たちにとっては、そして当時の人たちにとってもびっくりするような、そういう行動に出るんですね。何かと言いますと、非常に高価なナルドの香油という、そういう香油ですね、そういう香油を彼女は持ってきて、そしてそれをイエス様の足にバーッとかけて、自分の髪の毛で拭って洗ったって、そういう場面になるわけです。で、このナルドの香油っていうのは本当に高価な、ものすごく貴重なものなんですね。1リトラ持ってきたって書いてありますけれども、1リトラっていうのは、調べてみるとですね、326ミリリットルだって書いてありましたので、だいたいちっちゃい方のペットボトルぐらいでしょうかね。ちっちゃい方のペットボトルぐらいにいっぱいの香油を持ってきたんです。で、しかもですね、これぐらいの量、ものによると思いますけれども、ものすごく高価だって言うんですよ。で、この後で、ユダがですね、これは300デナリオンぐらいで売れたはずだっていうふうに言いますので、それぐらいの価値なんです。聞きたいですよね、いくらぐらいでしょうか。だいたい1デナリがですね、1日分の賃金だって書いてありました。例えばもしそれを1万円だとするならば、300デナリですから300万だってことですよね。簡単に言えば年収ぐらいのものを彼女はなんとドバドバドバッとイエス様の足にかけて、そして拭ったって、そういうことをここでは書かれてあるわけですね。恐ろしいと言ってもいいような、びっくりするような、そういうことを彼女はしたわけです。 さあ、それに対して反応がありました。4節から6節を今度は読んでみたいと思います。開いている方はお願いします。じゃあ4節から6節、せーの。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。はい、こう書いてあります。弟子たちの一人のイスカリオテのユダ、まあ、後ほどイエス様を裏切ることになることで有名な彼ですけれども、彼がですね、文句を言い出すんですね。なんでこんなもったいないことをするんだと。300万だぞ、300万、300万で言ったら貧しい人たちに施してやることができただろうって、まあ、こういうふうに言ったんですね。実はでもこれは本心ではないんですよね。彼の本心は別のところにあった。まあ、今読んだところの6節のところではもうはっきりバレちゃってますね。聖書を読んでると私たちはもう彼の心バレちゃってるわけですけれども、彼は財布係だったので、その300円がですね、よしじゃあ預かっておいてやろうというふうなことにしてできればですね、まあ、その中からある程度自分の自由なようにちょろまかすことができたということですよね。ですから本心は貧しい人のことを思ってではなかった。でもとにかくそういうふうに言われてしまったわけですね。さあ最後、じゃあイエス様がどんな反応したかを見てみましょう。7節8節をみんなで読んでみたいと思います。7、8を読んでみます。せーの。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。はい、こう言いますね。イエス様は、まあ、マリアのことをフォローするわけですね。しかもどうしてそんなことを言うんだって、そうじゃないって言うわけですよね。彼女は私の葬りの日のためにこれを取っておいてしたんだって、こういうふうに言うわけです。まあ、ここではイエス様はマリアが自分の十字架をね、感じ取って、間もなくそういうことが起こるっていうことを感じ取って、これをしてくれたんだ、信仰を持ってこれを表してくれたんだって、まあ、そういうふうに実際そうなんでしょうけれども言ってくれたわけですね。イエス様は自分がこの後どうなるかということは実はすでに言っていますね。何度かにわたって私はこの後殺されてしまうんだということを予告しています。しかし復活するということも予告しています。ですからやがてこの方は殺されてしまうかもしれないってみんな思ってたし、マリアは特にああその日が来るんだなって予感していたのかもしれないですね。それでこのような行動になったわけです。さあこれが今日の概要ですけれども、この中で今日特に注目したいのは6節の言葉ですね。ここにちょっとみんなで一緒に目を留めていきたいと思います。まあ、特に6節のある言葉に目を留めていきたいと思うんです。じゃあ改めてですけれども、6節を皆さんでもう一回一緒に読んでみましょう。よろしいですか。6節いきます。せーの。彼がこう言ったのは貧しい人々の心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。はい、この中で注目したいのは心にかけていたということですね。心にかけていたということ、今日のポイントは何に心をかけているかということですね。今日のこの御言葉全体を通して私たちは今日御言葉から何にあなたは心をかけていますかということを問われているんだと思うんですね。ぜひそのことを一緒に考えていきたいと思います。特に今日のこの登場人物何人かいますけれども、この人たちがそれぞれ何に心をかけていたのかな、何がその心にあったのかな、一番大きく占めていたのは何だったのかなって、そのことを見ていきながらまた自分自身の姿も少し振り返って考えてみたいと思うんですね。ではですね、まずユダから言ってみたいと思います。最初はユダですね。ユダは一体何を心にかけていたでしょうか。ユダはさっき読んだ通り、何やってんだと、どうして300万でちゃんと売らなかったんだ、そしたら貧しい人たちを助けることができたでしょうって、こういうふうに言ったわけですね。そうやってマリアを責めたし、一見するとですね、彼が言っていることは、まあ、別におかしくもないようにも見えますね。正しいことのふうにも見える、正論風に見える彼の言葉であるわけです。一理あるかなって、まあ、確かに他の使い方あったかもしれない、 わざわざこのナルドの香油を持ってきてイエス様の足を洗わなくてももうちょっと休めのって言うとちょっとあれだけど、他のやつあったんじゃないのとかね、水で洗うでもよかったんじゃないの。事実この後ね、13章でイエス様水でお弟子さんたちの足を洗ってますから、他のでもよかったんじゃないのって思うかもしれないですね。ユダが言うのも、まあ、やむを得ないんじゃないかって思うかもしれないけど、でもですね、神様は全部知っておられるんですよ。その心の内まで知ってるんです。ユダは一体何を思ってましたか。私たちは聖書の御言葉から彼の本心が分かるんですね。彼の本心は、彼の心はどこにありましたか。それは6節に書いてあった通りです。貧しい人々のところにはなかったんですよ。貧しい人たちに施せたじゃないかって言ったけど、実は彼の心にはそんなもんこれっぽっちもなかったんですよ。本当は全然心にそれはなかった。じゃあ一体何が彼の心にかかってたんですか。彼の心には何が一体あったんですか。彼は財布係で金を預かってちょろまかしてたって書いてあります。ですから分かりますよね。簡単なことです。一番彼の心にかかってたのは金だということですね。金だということです。そしてそれはもうちょっと深く踏み込んで考えるならば、自分自身だってことですよね。この300万は俺のものになってたらと思ってたわけですよ。ですから金が彼の心にかかってたし、自分のこの後のことが彼の心にはかかっていたってことですね。彼の心にあったのは自分のこと、金のことであったということです。悪いやっちゃって思うでしょ。多分こいつはひでえなって思うと思うんですよ。金と自分のことしか考えてない、まあひでえやつだと私たち思いますけれども、でもまあ聖書のね、多くの登場人物は私たちの代表選手ですよ。ですからこのユダの心が私たちにもあるかもしれないですね。そして言われてみれば確かにそういう面があるというところあると思うんですね。まあ、そうは言っても、まあ、そこまで意地汚くなかったとしても、でもやっぱり心に金がかかることはある、あるいは心に自分の都合がかかることがある、あるいは心に自分の利益優先がかかることがある。確かにユダが私たちの中にもいる。あ、皆さんの中にってことじゃないですよ。私たちの心の中にユダがいるということですね。そのことを今日最初に覚えたいと思うんですね。あなたの心はどこにありますか。あなたの心にかかっているものは何ですか。これを今日最初にまず思い巡らしてみたいと思います。大きな、最も大きな罠は、まあ、今日このユダがそれを表していると思いますけれども、自分自身をも騙して自分のために動くということですね。その罠があると思うんですね。彼は一見正論を言ってる。正論自体は悪いもんじゃないですよ。正しいこと言うことは時に必要なことで、とっても重要なことですよね。だけど本心はどこにあるのかということが問われているわけですよね。正しいことを言うのはいい、だけど本当はそれあなたのために言ってるんじゃないですかって。だとするならば本当にそれは 大切な本当に正しいことですかって、まあ、そういうことが問われているわけですよね。だからといって正しいことを言うことを萎縮する必要はないと思うんです。正しいことはきちんと正しいと言わなきゃいけないんだけれども、でも本当にあなたの心にかかっているものは何ですかって、そのことをまず自分自身で見てみたいと思うんですね。これが一つ目のポイントです。じゃあ今度はマリアの姿を見ていきましょう。マリアの心にはこの時何があったでしょうか。7節8節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。イエス様の言葉でしたね。もう一回7節8節を読んでみましょう。いきます。せーの。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。はい、こう言ってます。イエス様はマリアのこの行動もちゃんとその本心を分かって受け取っているわけですね。イエス様はマリアの行動に対して、葬りの日、私の葬りの日のためにこのことを取っておいてしてくれたんだって、こういうふうに言っています。私の葬りの日のためにっていうんですから、マリアの心の中にあったのは、ああイエス様が死んでしまう、イエス様が死を迎えてしまうということですね。それを悼む心、そしてもちろんイエス様自身がその心にあったわけですね。ああだからもう あの弟子たちも多分何か感じ取ってるわけですよね。どんどんリーダーたちの妬みが大きくなってきて、イエス様の本当にこうみんながね、ついてくるっていうことの裏腹にどんどんイエス様の危険性が上がっていくっていうことは感じている中で、マリアもそれを受け取っていた。そしてイエス様はきっと何かのためにこれをずっと進めてるんだなって分かって、そして彼女はイエス様のことが心にあってこの行動をしたんですね。一説ではこのナルドの交流というのは結納とかに、ね、使われているものじゃないかというふうにも言われていますね。それほど高価なものだからですね。ですからそれが本当かどうか分かりませんけれども、そういう説もあるぐらいのものです。どちらにしても300万のものっていったら相当なものですよね。人財産というかね、大事な大事なものであるわけです。にもかかわらず彼女はそれを使ったわけですよ。まずマルタと、ね、ラザロ の, こうあの反応が書いてないからちょっと分かんないですけども、ちゃんと許可取ったんでしょうかね分かんないですけども、でもどっちにしてもそこにいた全員に衝撃が走るような、そんな大事を彼女はしたんですよね。それを使ってしまったわけですよ。でもそれはですね、そんなことよりも何のことよりもイエス様が一番心にあったんです。その時はマリアにとってイエス様が一番心にかかってたんですよね。これがマリアの姿だということですね。ちなみにちょっと説明が遅れましたけれども、この足を洗うっていうのはしもべの役割なんですね。実はこの12章の次の13章ではイエス様が弟子たちの足を洗うっていう場面が出てきます。で、当時ですね、そのイエス様が弟子たちの足を洗うというのは衝撃を持って受け止められたわけですね。で、なんでかというと、普通それは先生が弟子たちにすることじゃなくて、家のしもべがご主人様に対してすることだからです。当時のイスラエルのあるいはユダヤの地域ではそんなに舗装されている道が多いわけではない。ですから、砂ぼこりが舞う地面であるわけですよね。で、そこをサンダルでみんな歩いているわけです。ですから、だいたい家に帰ってきたら何するかというと、まず足を洗うってわけですよ。そうしないとどんどん家が汚れていくわけですから、足を洗うわけですね。で、ちょっと豊かな家になって、使用に召使いの人がいる場合だったら、戻ってきたら、おい、ご主人様帰ってきたぞ、たらい持ってこいって、手ぬぐい持ってこいって言って、あ、じゃあ足を洗いしますって言って、足を洗ってご主人様は家に帰ってくるって、こういうことになっていたわけですね。ですから、イエス様が足を洗ったら、みんなびっくりした。なんでそんなことするんですか、って、私と同じようにあなたたちが使えるようになるためだってイエス様は言うわけですよね。で、マリアもここで足を洗うっていうことをしたわけですね。これはしもべの姿なんですよね。ですから彼女はイエス様に何をしたかっていうと、イエス様のことを思って、そしてイエス様に使えるしもべとして、そしてこのナルドの行為をイエス様に捧げていった。それがマリアの姿であったわけですね。イエス様を第一に心にかけていること、一番に心にかけていること、そして自分のものをイエス様に捧げていくということ、このことがマリアが表している姿であるわけです。一応誤解がないように言っておくと、イエス様はですね、貧しい人々のことはどうでもいいと言っているわけではないですね。ちゃんと8節のところでイエス様はこういうふうに言ってますね。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいる、だからもちろん心にかけなさいということを言っているんですね。でも私はもう間もなくいなくなるということをここで言っているわけですね。だからマリアがやっていることをちゃんと認めなさいというふうに言っているんです。大事なことは優先順位だということですね。私たちだって心にかけるものがいっぱいあるわけですよ。皆さんだってイエス様のことを心にかけたいと思ってしているでしょうけれども、他にもいろいろ心にかけなきゃいけないことがあるでしょ。ですよね。そうしないともうなんか椅子から立ち上がることさえできなくなると思いますけれども、もうそうですよ。家のことをやらなきゃいけないとか、仕事のあのことが残っているとか、あの人のことどうしようかとか、あれ買ってこなきゃとか、なんかいろいろね、心にかかることがあるわけですよね。皆さんの心にかかっていることは当然ある、これはあるに決まってるんです。だけど優先順位が大事だってことですよね。マリアはナルドの行為よりも、他の人の目線よりも、何よりもかによりもイエス様が心にかかっていたんですよ。そしてもう間もなくイエス様が死ぬと感じていてこのことをしたっていうことですね。あなたの心にかかっている第一のものはイエス様になっていますかっていうこと、第一がイエス様になっていますかっていうこと、それが今日ここの2つ目で問われている部分ですね。で、この箇所を見ていく中で、いくつかいろんな方が書いている本を見たんですけれども、ずっと昔のアウグスティヌスっていう神学者がいるんですが、この人が、ここのところこういうふうにこう読んでいて、すごく面白いと感心したところがありました。ちょっと3節をもう一回みんなで読んでみたいと思うんですね。3節もう一回読んでみましょう。いきます、せーの。 その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。はい、まあ、この箇所のことを、まあ、意味があるってこうアグスティヌスは見ていったわけですね。もちろんこの描写としてすごくね、優れた描写ですよね。もうその雰囲気がよくわかる。食事が終わった席のところにマリアがナルドの大事な香油を持ってきて、そしてなんとイエス様の足にかけて髪の毛で拭ってきれいにしていって、そうするとその香りが部屋中にいっぱいになっていったって、もう風景が描けるようなそういう描写ですけれども、まあ、この一つ一つにも意味があるんじゃないかって、まあ、このアウグスティヌスという先生は言うわけですよね。一つはそのさっきも言った使える姿ですね。まず足を洗うって使える姿があって、そしてそれを彼女は髪で拭ったって。私はですね、この髪で拭ったってなんかタオル持ってくればいいのにって僕は思いましたけれども、ここにも意味があると。拭うってことはですね、溢れたってことなんですよ。まあ、そのことをそのアウグスティヌスさんは言うわけですね。それは溢れるほどだった。でも確かにそうですね。このちっちゃいペットボトル1個ぐらいの香油をもしかけたとしたらそれは溢れるんです。水だったらね、まあ、バチャバチャバチャってなって下ベチャってなるだけですけれども、香油だったらもう溢れるわけですよ。もう皆さん想像つきますよね。その量バーってかけたら溢れてくる。でその結果どうなったかというと、その拭わなきゃいけないぐらい溢れると部屋中がいっぱいになったって。これはこのイエス様に仕えて捧げていくならば、それは溢れ流れ出るようになって周りをも満たしていくんだって、まあ、こういうふうにその先生は語っているわけですね。でなるほどって私はそう思いました。そして確かにそういうことってあるなって感じたんですね。私たちはイエス様を第一にしていくの、イエス様を心にかけていくの、でもね、あのこと私大事なんですけど、あのこと心にかかってるんですけど、じゃあまずあっちが片付けてからイエス様第一にしますって、こっちが片付いたらイエス様第一にします、あのこと落ち着いたらイエス様第一にしますって思うんだけど、本当は逆だよって。イエス様を第一にして溢れ流れちゃったらもったいないじゃないって、300万なのにどうすんのって思うんだけど、溢れ流していくものが全部を満たしていくんだって、まあ、そのことを私たちは本当は知ってるんですよね。そのことを今日私たち2番目に問われていることだと思います。イエス様も例えて言っていますね。空の鳥を見なさい、野の花を見なさいって言います。明日食べるものない、どうしようかって、食べることで悩むなって言うんですよね。カレー食べようかとんかつ食べようかとか、そういうことじゃないんです。そうじゃなくて、明日食べるものないかもしれないけども、どうしようかなって悩んでる人に、大丈夫、空の鳥見なさいって、働いてるか、君たちのように働いてない、でもちゃんと食べるものあって神様養ってるでしょ。あなたたちはもっと高価で尊いものとしてあなたは作られて神様を見てるのに、どうして恐れるのかって言うんですよね。野の花を見なさい、明日何着ようか、着るものがないって思ってるかもしれないけれども、着飾るものがない、着ていくドレスがないって思ってるかもしれないけれども、野の花を見たら何より美しいじゃないですかって、ソロモンのような栄華を極めたああいう豪華な時代すらこの花の一輪にも及ばないでしょ、あなたはこの花よりずっと高価じゃないかって言うんですよね。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるってイエス様は言うんですね。まず神の国と神の義を求めるならば、それ以外のところはちゃんと満たされていくんですよって、これがイエス様が語っていること、また今日語りかけられていることですね。でもって私たちはすぐ言ってしまう。でもやっぱりあのことって、でもやっぱりこのことって言う。そうなんだけどそれわかるけど、でもまずイエス様を心にかけてごらんなさいと今日私たちは語られてるんですよね。ぜひこのことに応答してみたいと思います。あなたの心にイエス様はいますか？いるとしたらどこにいますか？どれぐらいいますか？ということですね。まあ、ここが私だとしたらこの辺でしょうかね。枠外だとちょっとねまずいから、まあね、できたらね本当に真ん中の中心にイエス様がいるといいですよね。まあ、ぜひ考えてみたいと思います。さあ最後です。最後はですね、ここまでユダとマリアを見てきましたけれども、イエス様の心はどこにあるんですかということを見てみたいと思います。では6節をもう一回一緒に読んでみたいと思います。最後6節を一緒に読んでみます。よろしいですか、いきます、せーの。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、
金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからであると言っています。イエス様は主ですからちゃんと分かっています。ユダがこれから裏切ろうかなって考えていること、もうこいつダメだからついていくのやめようかなって思っているということ、そして実は財布係でちょっとちょろまかしているということもおそらくというか知ってるでしょうね。でもですね、イエス様はユダをそばに置き続けるんですよね。ずっと置き続けるんです。イエス様はいつでもユダを切り離すことができたはずです。全部ちゃんと分かっていて、でもユダを使徒として置き続けるんですね。これいろんな解釈の仕方があります。ですから、そうじゃなくてこうじゃないかなと思う人もあるかもしれないけれども、私はイエス様はユダのことを心にかけていたと思いますね。何度もユダにチャンスを与えていますね。今日の箇所もそうだと思います。イエス様はただ糾弾することもできた。いい加減ね、もう我慢ならねえって、お前ちょろまかしてんの俺は知ってんだぞって、さあ出ていけってここで言うこともできたはずですね。それも決して間違ったことじゃない、私たちの感覚で言えばむしろ正しい告発ですね。でもイエス様はなぜかずっとこの裏切るかもしれないユダをずっと置いておくんですよね。そして最後の晩餐の最後の最後のギリギリに至るまでずっと近くに置いて、そしてこの中に裏切る者がいるって言うんですよね。何度でも彼には言い出すチャンスを与えられているわけですね。ああ先生それ私のことですねって、もしそこじゃなかったとしても後で二人になったところで本当はごめんなさいっていうことできたかもしれない。だけどユダはそうしなかった。でもユダの話は今日最初のところでしましたので、そこが今日ポイントじゃないんです。大事なのはイエス様の心には罪人がいたということです。もちろんイエス様の大地は神様ですよ。父が与えてくださった杯は飲まなければいけないって、それはどんなに恐ろしいことであってもまず神様の御心がイエス様にとって第一だからいつもそうするわけですよね。だけど同じぐらい大事だって心にかけてたのは罪人だってことですよ。そしてそれは私たちだってことですよね。最初に言いました、誰の心にもユダがいるって。確かに私たちの中にもユダがいるわけですよね。私たちの内部にもユダがいる。その私たちのことがいつもイエス様心にあるということですね。このことを最後に覚えたいと思います。この後イエス様は十字架にかかっていきますけれども、その時に、父を彼らをお許しください、自分が一体何をしているのかわからないんです、そういうふうに祈りますね。それはやっぱり私たち一人一人のことを覚えて祈っているわけですね。イエス様の心にかけていたのは何ですか。もちろん父なる神様、そして私たち一人一人であるということ、このことを最後に覚えたいと思います。それがまた主の御心でもあるということですね。で、私たちはさっきも言いましたけれども、確かにイエス様を第一にしましょうって言うと、って思うかもしれない。そんなことあるのって、本当にそうできるかなって思うかもしれないけれども、でも実はね、イエス様がまずあなたを心にかけているんですよって、そのことを思い返さなきゃいけないですね。その時に初めて、あ、本当にそうなんだなって私たちは思えるんではないでしょうか。イエス様の心はあなたにあるんだよということ、このことを最後に覚えたいと思います。